本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、マタイの福音書11章の28節から30節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。今日の聖書箇所は、内藤さんが選んでくださったんですけれども、このことについて、皆さんで何か思うことがあれば話し合いをしていきましょう。そうですね。私はね、これで、重荷を負っている人っていうことは、なんか自分に功があって、だっていうか、なんか大変なことがあって、重荷を負っているとか、自分の知り合いに大変なことがあって、そのことが心配で重荷を負っているとか、そういうふうな、自分が被害を受ける側だっていうふうなところって、大きくて、私もそう、だから、慰められるんだろうなっていうふうに思っていたんだけれども、そうじゃなくて、そうじゃなくてっていうか、それもありつつ、イエス様が、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負いっていうふうなね、ことを言っていることを、ことの関係するんだけど、私が、その心の中で重いって思ってる時って、実は怒っている時とか、妬んでいる時とか、自分のことを人と比較して、こう自分はこうじゃないと思っていることも重い。だから、自分が、何かをやられる側じゃなくて、やってしまっている側の時も、自分の心はね、軽くはなくて、やっぱり重いのね。だから、それを考えると、でもその自分、あの人は違うと思っているとか、そういうふうなことも、やっぱり、その、なんていうの、一番最初の、創世記の一番最初に、戻るけれども、自分と誰かを自分の定義で測っていることになって、こう、自分はそうだ、相手は違うっていうことになったりとか、そういうふうなことを思っていて、それで、その自分の心が重い、やっぱり重いって、で、それで、人と比べて自分はまだこれができてないと思うことも、それは重い。だから、そういうふうなことを考えることも、謙遜ではないし、自分の物差しで人を見るって言って、そして自分も見るっていうことはすごい全然謙遜じゃないし、で、神様がきっと私のことをそういう、この間のね、宮内先生の話もそうだけれども、やっぱり自分自身がそのままで受け入れられているのに、自分で自分のことを否定しているっていうのも違うって言って、だからそこら辺を思って、それで、人に、自分に対しても優しくないし、謙虚じゃないし、人に対しても謙虚じゃないし、人に対しても安らかじゃないっていうふうな状態は、それにもう心が、なくなっちゃったね。重いってことなんだろうなと思ったのね。だから自分、やられる側じゃなくて加害者とかいう感じの時だよね。で、それで、だから、そう、自分に習いなさいってイエス様が言って、で、そうすると自分に平安が来るであろうっていうふうなことを言っているのが、だからそういうふうな、加害者であっても被害者であっても、それが、そういうことを全部イエス様に預けてしまった。この前、宮内先生が言ってた、そっちに転がしてみなさいっていうふうなことで、転がしてみて自分から告白して預けてしまってっていうふうなことをすると、平安が訪れて、イエス様に習うことができるんだろうなというふうなことを、私は考えました。それでは、その他に何かありますか？
いや、宛名かかる。まあ、みんなわかってると思うけど、まあ、改めて見せます、じゃあ。これね、牛の写真ばっかり出てくるんだよね、検索したら。でもなんか奴隷同士で繋げる場合があるね。首。
怖い。
ラストエンペラーって映画あったじゃん。坂本龍一が。 サントラもやったし、出演もした映画で。何人かの人が、女性が二人で、こういう穴の開いた板で、首、ね、二人で繋ぎられてこうやって歩いてるシーンがあるんやけど、まあ多分あの人はもう奴隷なんだろう、わからんけど。いや、何が、多分これって、私の首切って言うと、なんかイエス様に引っ張られるような印象あるけど、二人で歩いていきましょうって意味だよね、多分ね。イエス様と二人で首輝を折って歩いていこうな。だから、一緒にいるし、軽いしって意味なのかなと思って読んでたんですけど、さっきのね、話聞いてて、昨日たまたま読んだ、あれ誰だったのかな？なんかツイッターに書き込みしてた人がいて、作家だったか哲学者だったか宗教屋だったかちょっと覚えてないんだけど、牧師とかじゃない人で、確かカトリックかなんかの人だったと思うんだけど、聖書に書いてある罪っていうのは、すべて妬みにつながるということを論じてた人がいたわけ。まあそれが正論かどうかわからんけど、でも、確かに聖書にある罪の多くは、なんで自分はこうじゃないのっていうところにつながるよなと思って、それで今の話聞いて思い出したんだけど、結局、神様に満たされてるはずなのに、自分は満たされてないと思うことが、罪につながる。それだけはもちろん罪じゃないんだけど、でもいろんな形の罪っていうのは結局、すべてやないにしろね、大半がそこにつながってるのかなと思いながら、昨日読んでて、で、今朝も今の話聞いてて、思いました。なんか、神様こんだけ用意してくれてるのに、こんだけ愛してくれてるのにっていうところは、どっかで忘れがちっていうことなのかなと思ってね。な感じです。
何かありますか？
今更って感じなんですけど、なんかあまりにもここの箇所がすごく有名すぎて、もう昔から何度も何度も聞いて、あ、もうなんか神様に預けるってことね、休ませてくださるっていうことねっていう感じで、さらっと受け取っていたんですけど、よくよくちょっとこの読んでみると、なんかこう、休ませてあげるって言ってるのに、どうしてこう、くびきを、追いましょうってこう逆説的ななんか言い回しですごくちょっと難しいなって今日初めて思ったんですけども、で首輝きっていうのもちょっと今急いで調べてみたら自由を束縛するものっていう意味があるので、うん、やっぱり結局なんかこう神様がそう言ってくださってるのに自分の欲とか、そのさっき言われてた嫉妬だとか、そういうことで、こう、自分自身が、がんじがらめに気づかないうちに、やっぱり、神様からこんな、たくさんのことをプロバイドされてでも、それを忘れて、やっぱりこう、自分の思いで、こう、そういうふうになってしまっているので、やはりいつもこの御言葉をこう、思い出さないといけないなと思いました。はい。
完璧忘れちゃったけどね、昔西郷先生がすんごいそこの部分に関して分かりやすい説明してくれたんだけど、覚えてなかったら意味ないよな。
うんうん。
なんで首輝きなのか、なんで荷は軽いのかっていうね。でもある人はそこを律法に例えてて、イエス様が律法を成就されたから一緒に背負えるんだよっていう風な解釈をしてるのも聞いたことある。
私から学びなさいって言ってるってことはさ、自分、イエス様はそうだったんだよね。うん。いや、なんかね、この前、私さ、すっごい鳥好きだからさ、鳥好きな人のブログね、読んでるんだけどね、なんかその、芸ができない鳥、赤線インコを飼ってる人だよね。でもね、もうでも全然毎日教えてるんだけど、芸ができなくて。で、芸ができない積成をね。でも、もうそこにいてくれるだけですね。もう十分満足だからっていうふうに感じてね。おー、この気持ちすっごいわかるけど、神様ってそんな感じなんだとか思ってね。わかる。でもそれってね、心の中、どこかで、自分は当てはまらないだろうと思ってる自分がいるってことですね。
まあ、その芸ができないけどって、いてくれるだけ大丈夫
って。大丈夫っていうのはね、他の人はそうだよって言って、うん、私は違うだろうって、どこかで思っているところがあって、何かをね、しなきゃダメなんだって思うところってね、根強くある感じがして、
うん。さっきの2曲目の Before the Throne の2番。When Satan tempts me to despair and tells me the guilt within っていうの、guilt within っていうのを要するに、自分の中にある罪悪感、うん。それをいちいち悪魔がリマインドしてくれる。 お前はダメなんだよっていう。だからそういうことなのかなと思ってね。自分はここに愛されてる人たちの一人じゃないってどっかで言われてる部分があるのかなっていう ね。そういうとこから。
その不思議ってあって、みんな愛されてるんだよって本気で思ってるくせに、でもね、でもそれは自分は違うんだよって心のどこかで思っている不思議って。
そういうのを悪魔って言うんだろうね、
何かをしなきゃって思ってるんだよね。
不十分だから何かしなきゃ
って、ね、そう愛されるための何かをしなきゃって思う、
そうじゃないんだけどね、
で、そこでやっぱり人と自分を比較したりとか、してクタクタになるってところもあるよね。
結局妬みってやつ。
妬みだ。
でもその不完全さが良かったりすると思うんだけど、完璧だと自分のこと思ったらそこでまた人間終わりだと思う。
だからもう絶対それは持って歩かなきゃいけないものだと思うんだ。で、持って歩かなきゃいけないところなんだけれども、それをこう告白して、神様にいつも告白して持って行ってもらっていかなきゃいけないんだろうなと思って。
まあ、それと同時に不十分だから足りないところを満たしてもらうっていうのがあると思うけどね。結局。
それなりに人間ってさ、承認欲求ってあるからね。
承認ってある。
認めても。
アプローブを求めてる部分が人間ってあるでしょって。周りの人たちからもそう思うし。
でもそんなこと欲求しなくてもいいってことは分かってるんだけどね。
そうね。多くの場合みんなそれほど考えてないんだよ、自分のこと。そこまで。ダメだとも考えてないこともあるじゃない。自分のことをそこまでダメだとも考えてないのに、この人に認められなきゃっていう時もあるし、いろんなパターンがあると思う。
でもなんかね、そのね、私なんかだと、やっぱりさ、私は、ね、承認欲求ってあると思うんだけど、そういう承認、人に対しても承認欲求があるっていうところって絶対あると思うね。だからこう、ここまでの仕事をしなきゃいけないとかっていうのってあると思うの。で、とか、こういうふうに振る舞わないとみんなが楽しくないとかね。で、そこでね、そういうふうにしてやっていて、それで、そこと自分のズレが出てきて、それでガッシャーンって壊れそうになる時がある。ね。だから、そこら辺で、なんか、そこら辺で自分は承認されているんだって、認められているんだっていうところをね、こう根本的に、あるんだけれども、キリスト教ってあるんだけど、あるはずなんだけど、そこでまた走って行ってしまうっていうところがあって、そこで疲れるっていうところもあるんだよね、私はね。
人間、働いてる以上な、誰かに承認してもらわないと、金もらえないわけだから、学校なんかもそうやしね、誰かに認められないと点数もらえなかったりするけど、なんかそれが、その勉強であり仕事っていうのと、自分自身の存在価値をごっちゃにすることがあるから、それで余計にしんどくなることもあると思うし、でもまあ、行き着くとかは何かで、どっかで認められたいっていうのがあるよね。
さっきも、自己満足しちゃいけないから、自分のが、でいいと思うとか、自分で、これはいいというか、それもだから結局自分はそのって、なんか自分で、あ、これはいいというか、そのいい感じだな、だからペースもいいなと思ったけど、それが、外れると、そこで、なんか、こう、カシャンと、私の場合そういうなんか、なんて言うんだろう。だからその結局、自分しか見てないってことか。だからそのなんて言うんだろう。わかる？なんか自分のコンフォートゾーンというか、だったらすごい、ああ、こういう感じだ、いい感じとか、まあ、そのまま、なんか、だけど、それかどっちか、こう、上、下とかこうなっちゃうと、それが、私の場合、こう、バランスがないというか、だからなんか、先週、ね、なんか、宮内先生が言ってたように、やっぱり神様にこう、委ねるというか、なんか、なんか特に、選手とかやっぱり、自分のことは多分なんとかコントロールというか、まあ、 見かねてはいるみたいけど、他の人のことに対しては、やっぱり、例えば、まあ、ね、中の人とかでも自分がコントロールを。
そう、そういうこと。
その、自分じゃなくて他の、やっぱりそこに、こう、なってしまうから、その本当に全部、神様にこう、っていうこと、難しいな、
難しい。
なんか、そう、そこはなんか今、ちょっと、はぁ、みたいな、先週の先生って言ったことを、見ながら、この箇所を読みながら。
でも、突き詰めてたら同じことだけどね。要するに、人に対することも結局自分が思うようにならんと心配だからそうするわけであって、相手に対して本当にいいと思ってやってるかどうかは、別の話で。
そう、その、委ねますっていうのがね、でも、その、委ねてる最中に、そっちの方向に行ってくださいみたいな感じのところがあってね、それで結局委ねられてなくて、そっちじゃないんですけど、とか、そういうふうな感じになっちゃうんだよね。だから、でもそれって、ね、よくちかこさんが言っているね、こっちの方になっちゃったけど、結局、家庭的にこっちでよかったみたいな感じとかね、のことっていっぱいあるから、だから、そこでこう、勇気を持って神様って言えるかっていうところで、すごく、イエス様どうぞ、お願いしますって言って持って行ってもらうのって、難しいよね。
今日の聖書箇所につながるかどうか、ちょっと、よくわかんないんだけど、つい最近ちょっと体験したことがあって、ぜひシェアしたいので、話させてください。今ほら、がん治療をしている、ピッツバーグの先生。で、私が土橋先生と出会ったのは、新聞の、作文の、コラムを担当してるので、当時、ピッツバーグ日本語補習校の校長先生をしていた土橋先生が窓口になって作文を送ってくれてたんですね。それで、まあ、知り合ったんですけど、先生、校長先生辞めて、今の牧師職に専任されてるんだけど、補習校からは、相変わらず作文が届くわけですわ。で、昨日土曜日に、来週号の作文を組むときに、送られてきた作文を全部読んで、選ぶんだけれど、ピッツバーグの小学校4年生の男の子の作文がね、あって、これって言って、作文読みながらね、タイプして、紙面を作っていくんだけど、読書感想文で、ランドセルは、海を越えてっていう、課題図書になっている、本があるんですね。小学校、中学、3、4年生向けぐらいなんだけど、日本のランドセルってすごく頑丈で、6年生使った後も、全然全く壊れない。で、その後も使わないので、捨てるのはもったいないから、それを寄付集めて、アフガニスタンに送っている活動があるんですよ。で、なんでアフガニスタンなのかっていうのは、まあ、いろいろ背景があるんだけれど、要は戦乱の中、子供たちがなかなか学校に行くこともできない。で、学校に行くのも大変。学校に行っても校舎がなかったり、こう、机がなかったりする。で、そこで、頑丈なランドセルを送る、文房具入れてね、送るんですよね。で、そのランドセルを机代わりに子供たちが勉強できる。で、それを、要は、リポートしている話なんだけど、その、アフガニスタンの子供たちは学校に行きたくてもなかなか行けない。で、でも勉強は、したい。で、勉強してどうするのっていう、こういう、そういう会話があって、で、自分のためだけじゃなくて、やっぱ周りの人のためにも勉強したいっていう、まあなんかそういうような話らしいんですわ。で、私は本読んでないから詳しい内容わからないんだけど、その本の読書感想文が定期的に送られてきます。で、昨日、選んだ男の子のタイトルが、僕が大人になったらっていうタイトルで、で、その本を読んで、 すごく僕はびっくりした。こう世界にこんなところがある。僕と同じぐらいの子供たちが、こういう全く違う生活をしているっていうことで、で、まあ最終的に僕が大人になったら、いろいろ自分自身が勉強して、そういうアフガニスタンやもっと貧しい国の子供たちに算数とかいろんなことを、教えてあげたい。で、なんで教えたいかっていうと、そしたら彼らは、仕事が得られる。仕事が、みんながその国で仕事ができるようになったら、国が豊かになる。で、国が豊かになったら、戦争をしないで済むようになるって。そして世界が平和になる。そのために、まず自分は勉強して、そういう国の子供たちに、勉強を教えられるようになりたいっていう作文だったのね。で、なんか、多分、その時のタイミング、自分の心の在り方とか、ね、状況によって、なんかほら、たわいのないことが金銭に触れたりするじゃないですか。で、なんかすごいその昨日を、その作文を打ってる時に、今もそうなんだけど、泣けちゃって、こういう子供がいるから大丈夫だって。なんか時々ね、ウクライナでもシリアでもアフガニスタンでもまだ戦争が続いていて、大変な思いをしている人はたくさんいるけれど、こういう子供たちが一人でも二人でもいることで、いつか世界はきっと良くなるって思えたのね。で、そういうことをきっと神様はちゃんと見ていてくれるだろうなって。なんかそう思うことで慰めてるのかもしれないけど、なんかね、子供のたった一本の作文で自分が忘れてたっていうかね、目をそらそうとしていたことになんか改めて気づかされたっていう話でした。すいません。はい、以上です。
そうですね。うん。ありがとう、幸子さん。うん。ありがとう。うん。みんな大丈夫？このことに、っていうか、今回の聖書箇所について、思うことある？じゃあ、内藤さんに、最後に、お祈りをお願いして、締めていただいて、いいかな？じゃあ、お祈りお願いします。 アーメン。